寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の株式会社開封工務店、株式会社芳明岡本社長、堀田内科医院、その他の皆さんのおかげでお送りします。さてたっちゃん、ゴールデンウィークもいよいよ最後の日になりました。今日も元気に行ってみましょう。
はい、おはようございます。4月の終わり頃ですね、そのとても嬉しい連絡があった。それは何かって、高校の時に、まあ、自分はクラス担任じゃないんだけど、まあ、授業で当時ね、情報処理ってコンピューターの走りを教えてたのね。っていうのは今彼が55だか56になるから37、8年前で
先生をやっていた時、
そうそう、現場の先生で、その頃ね、俺商業と英語と両方あってさ、その情報処理ってやつの走り、コンピューターの走り、プログラミングっていうのやってたのね。ベーシックだとかコボルとかフォートランとかって言語でのね、だから今みたいなそのソフトを使って、コンピューターを動かすっていう時代じゃなくて、コンピューターを動かす元をやってたのね、
プログラマー。
そうそう、そんなことやってたのよ。でその時に教えた子供がね、有田君って言うんだけど、その非常に何をやるにもゆっくりで、まあそのバカにした言葉ではどんくさいで、だけどどんくさいっていう言い方も、言い方によっちゃ愛情の込めた言い方にもなるんだけどね、その彼がねすごい信念があって、高校の頃からね、僕はその何やってものんびりゆっくりだと、性格的にも動作も鈍い呪いっていうんだね、自分でよく分かってて、で遅くても人の後をくっついていく、諦めないって、でそれが僕の心情だって言ってたんですよ。で通常はさ、17、18の子供は俺リーダーになりてえとかさ、有名になりてえとかってそういうこと言うんだけど、彼はそうじゃないんだよね。自分をちゃんと掴んでいて、そういうその人の先頭に立って何かをするっていうタイプじゃないから、後ろから最後までくっつけない、諦めない、それが目標っていうか心情だって言ってたのね。で名古屋商科大学ってとこ行ったので、スペイン語取って、だなんでスペイン語だったら、先生はこれから外国語が喋れなきゃダメな時代が必ず来るからって、何がいいかって言ったら、英語は当たり前でよって、だから英語じゃなくて何かラテンの言葉やった方がいいよって言ったって言うんだね、俺が覚えてねえんだけどさ。でそれでそのスペイン語取ったって、それでそのスペイン人の先生の授業は、その女の先生なんだけど、一切日本語使わないで、まあそのなんちかスペイン語だけで通しちゃう。で初めてのスペイン語だからみんな分かんないじゃんね。で仲間が、つまり大学の仲間がどんどんどんどん脱落してった。で結局単位取れない。で結局でもその自分の信条である遅くてもコツコツコツコツやってついてくる。で結局マラソンでもビリだけど完走するっていう、その根性があったわけよ。で結局単位を取ったりして、でその彼はスペインに行ったりしてね、だから外国へ一人で行けるようになったっていうのもすごく自分としては教えられたことだみたいなことを最近この間会ったら言ってた。でその彼がね、僕は24年間平社員として働いたと。で通常大学でも出てくればさ、なんか偉い役職になったりなんかするじゃねえ、課長部長とか、なんでも彼は平社員として働いた。で配送部のキャップとして、最高がそのキャップっていうぐらいのもんだって。で結局話をすることが苦手で上手じゃないんだね。だ結局当時のその今から37、8年前、18歳だから1980年ぐらいになった時には20代の後半ぐらいでしょ。そうするとそれがその経済成長が一番いい時じゃねえ、あのでなんだあのバブルって言った時代、彼は流れに乗っかることができないで、結局はその彼の良さっていうやつが消えていた時代だよね。でまあ無理もないんだけど、クビになっちゃったけどね、辞めちゃったって、クビになっちゃったってか辞めちゃった、結局要は上司た仲間がバカにしたんだと思うんだよ。でも彼はそれに対してやっぱりきちっとその自分なりの意思表示をして自分で辞めちゃったんだね。でその後アルバイトなんだけど、時給いくらって、9年間荷物運びコツコツと、そして満55歳になった本年、こっからだよ、今日みんなに伝えたいこと、見事正社員に採用される。55歳56歳で正社員に採用した物流、その彼を見抜いた上司、これもすごいと思うし、彼がそのコツコツコツコツやってきて認められたという、それもすごい。鈍牛のごとくね、のっそりのっそりのっしのし。あのね、ボスっていう最近缶コーヒーの宣伝で高見盛りが出てくる。 この惑星の人間は愛されるという勝ち方があるということを見つけた。そんなようなやってんじゃんね。俺あの宣伝大好きで、要は出世して親分になったから偉いんじゃなくて、高見盛りに負けても負けても愛されるということでみんなに人気がある、それはすごいことで、彼がやっぱりそういうところなん持ってる有田君っていうんだよね。だから自分の特性を知って、自分に忠実に仕事に真面目に取り組んできたと、そのことが今の彼の素晴らしい結果を得た、ありがたいな。だからまあそういうことを今ここで皆さんにお知らせして、要は少しでも皆さんの励みになればと思って、まず第一番目、本当はこんなこと言うつもりじゃなかったんだけど、いきなり飛び込んできたもんだから今日放送させてもらってるっていうところなんでね。
有田さんも、うん、今日のそれじゃあ先生からの言葉を楽しみにして聞いてくれてるでしょうか。
聞いてくれてるねきっとね。でまあね、それで、うん、頑張ってほしいなって思いつつね、今後も。でその彼がね、いいとこはね、その現場にあって物を運んでるだけじゃんね、アルバイトの時ね。でその時に、お前暇の時何すんのって聞いたの。そうしたらね、その要は売店に物を運んだ時に、売店が忙しい時は僕黙って裏で段ボール片付けたりね、要は商品整理を手伝ったりね、それから仲間が具合が悪い時あるとやっぱり体力を使う仕事だから、その人の分までやろうと思ったって、それが偉いよね。その心がけを見抜いた上司もいたってことだよね。でその時に思い出したのが、実は今月5月は江戸時代に学ぶっていうようなあのところで一生懸命話をしようと思ってたんで、江戸時代まさに商人の言葉に飽きない3割仕事7割って言葉があるのよ。
飽きない3割仕事7割
これどういうことかって言うとね、飽きないっていうのは本来のその商人の仕事、まあ要は物を売るところなら物を売って正当なる利益を得るみたいなね。ところが仕事7割の仕事とは何だ、人から頼まれもしないのに面倒を見る、おせっかいってやつだよね。要はあるいは何か頼まれたら仕事に自分の商売と関係のないことでも自分がどん一生懸命やってやる、それがやっぱり江戸時代の商人の心得だった。でもうこれもね、来週あたりから出てくる、まあ話そうと思ってんだけど、石田梅岩っていう、まあ商人の鏡みたいな人がいたのね。まあほとんどの人は知らないと思うんだよ。
石田
梅岩、梅の岩、石田梅岩、1685年生まれ、1744年没って言うんだね。兵庫県だ、丹波の国で生まれたって言うんだね。で農家の次男なんで、江戸時代だよ。で京都へでっち奉公した。で人の人たる道は何かっていうことで、彼は商人の勉強をしながら、商人の仕事をしながら、当時の儒教、江戸幕府が取った儒教、それから仏教、それから日本本来の神道、これをその3つを融合して自分の商売道に持ち込んだね。え、時問答っていうやつを書いたのね。時問答、とっての都、火っていうのはね、ヤヒ、あいつヤヒだななんて言ったけど、火難しい字だよね。この火っていう意味はその田舎とかと、癒しとかって意味らしいんだけど、いや時問答ってんだから、要は都会から遠く離れたところで、まあ仕事をする心得って言うんだな。でまさにこの石田梅岩が時問答を書いて、農民職人商人、まあ、要は士農工商というそのまあ職業分別なんだけど、士農工商、農は農民での食い物作るじゃんね、それから工はその生産道具作るじゃんね、だから職人だよ。そして商は飽きない商人じゃんね、流通だよ。だからそのそこにおいて彼は何を説いたかっていうと、石田梅岩はね、商人の心得は何があってもお客様が、満足する、お客さんがよかったって思うことをやるのが商人だっていうことを言った人なのね。で武士は主君に尽くして俸禄をもらう、給料もらう。で商人は町民に尽くして利益をもらう。だから客としてその価値を考えたのね。でピーター・ドラッカーに似てんじゃん ね、企業の目的はドラッカーは顧客の創造だっつった、お客さんを作り出すことだっつった。ドラッカーだ、バイガンが江戸時代に言ったこととその戦後ドラッカーが言ったこととまさに CS カスタマーズサティスファクションで、これはねすごいなと思いつつ、国府論のアダム・スミスもその要は国府ってなんだっていうと、その国府っていうのは国民が生み出す労働による付加価値だっつったんだよね。これちょっと難しいよな。国府っていうのはアダム・スミスの言う国の富っていうのは国民が生み出す労働による付加価値だと。ところがこの国府論よく読んでみると、俺経済学部だもんでよく読んだんだ。でこれはねお客さんとしての概念はないんだよね。要は生産に携わる人、物流に携わる人、機械を作る人、おのおのがおのおのの付加価値を生み出していけば国は富むとこう言ったんだけど、そこには当時だからお客さんというものに対する考え方ない、国論は。でもバイガンは商人だからお客さんという考え方を江戸時代にすでに持ってた。でそのことについて来週からまた少しずつ江戸時代について入ろうと思うんだよ。ただねカスタマーサティスファクションって言うけども、企業が一番大事にしなきゃなんないものは何だって言うとね、客じゃねえだな。実は企業が一番大事にしなきゃいけないものは自分とこの社員さ、社員を大事にすることによって社員が張り切ってその会社のために張り切るということはお客様かカスタマーサティスファクションにつながっていくんだよね。まあそういうの面白いなと思うんで、来週から
有田さんにも会いたくなりました。
いいですね、ぜひ一回飲みたいですね。